78.4 たっくんの2たす3たす番組ナビゲーターの野田ねえ。
こんにちは、たっくんこと弁護士武田隆弘です。野田ね
ほうほう、
11月になりましたね。
なりましたね、やばいっすね。今日ってさ、3連休の最終日ですよね。
はい、そう。
すっごいいっぱい人ここいるんですけども、ね、文化の日ということで。
そう。はい、今年最後の3連休。
ね、今年最後の3連休なんだ。
う
ん、
そう
か、そうか、そうか。
いや、もうね、この月曜日ね、ハッピーマンデー満喫してもらいたいですね。
本当ですよね。うん、そして私、今日、すごい元気でしょ。
あ、そうです。元気
元気。そう、働き方改革って、
うん、
この本当に11月、だから昨日からだよね、
うん、
日曜日休みに美容院をしちゃったんです
よ。おー、すごい。
これ
日曜日やってない美容院。
いや、ほんとドキドキしますよ。いいのかなって。
相方攻めてますね。
いやいや、攻めすぎで、私の動きの人、ほんとに怖いんですけど、うん、でもまあこれやってみないとわかんないじゃないですか。
そう
で、やらずになんかぐたぐた言うよりも、まずやってみましょうということで。
そう
。で、とにかくね、日曜日休みになると、いろいろやっぱ、この、日曜日ということを真剣に考えるよね。
うん、
で、人をよく見る。
うん、
そう。で、昨日なんかは、私何やってたっけ、ほとんど寝てたんだけど。ほとんど眠ってたけど、なんかさ、今日さ、この、マルシェ隣のこの駐車場でやってるやつ、なんか行くと、ああ、世の中の縮図みたいなやつを感じるよね、なんか。
なるほど。
そう、今こういうものを求めてるんだとかね。なので、私、日曜日休みなので、もっともっと皆さんに、私のことを、使ってもらえるような日曜日に、なんかこう、社会の役に立てるような、コラボ企画。
そう、
本当に。だから、こっからの私も、ちょっと見逃さずに見守っててください。
はい。見逃せないです
よ。はい、お願いします。さあ、番組では皆さんからのメールをお待ちしてます。法律に関するどんな質問でも結構です。番組までメッセージを送ってください。そして、本日のゲストです。お隣の上地在住の日比野くんに来てもらっております。本名が日比野のりやさんで間違いないですか？
はい。
はい、大丈夫ですね。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
よろしくお願いします。
久しぶりだね。道込んでたから大変だったね。
ちょっと舐めてました。
今日はもう最高だね。
本当。
宮間美容だ
ね。やばいっすもん。過去最高に私も駐車場はなかったからビビビッとでしたけどもね。はい、日比野さん、ワンナショーのゲストコーナーで詳しくご紹介させてもらいますのでよろしくお願いします。ぜひね、この番組にご参加してください。
よろしくお願いします。
はい。さてたくん、今日の相談テーマは何でしょう。
今日はね、既婚者の方もね、これから結婚を考えてる方もね、ぜひ聞いてほしいの。
ほう。
婚前の資産。
うわー、なんかこれってタックンのすごい専門店先週すごく言ったじゃないですか。
もうね、これで毎日格闘してるからね。
格闘してるんですよ、これ。うん、はい、わかりました。はい、これさ、昔の言い方すれば、嫁入り道具とかさ、いろいろほら、購入したやつもどうのこうのぐちゃぐちゃとかって、これ古すぎますかね、やっぱ。
いやいや、古すぎることはないんですけど、あのね、嫁入り道具のパンツはね、残念ながら価値がないから。
ないんだね、あれはね。
あれはね、問題になることはないんですけど、発想としては一緒です。
なるほどね。ちょっとこれは皆さん、離婚ってさ、やっぱ結婚したことがある人だったら、誰でもやっぱり考えることだと思うんですよ。はい、ですので、このコメントね、ぜひ皆さんからメッセージをお待ちしています。はい、ユナイテッドノースの公式ページから、タッチの2択3択を選んでメールを送ってください。では、スタートしましょう。
タッチの
2択3択。ありがとうございます。この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です今ね、外からね、山口さんがめちゃくちゃ写真撮ってくれてるんだけど、ありがとう、山口さん。 花原さん、聞こえてる？聞こえてる？ありがとう、写真撮ってくれて。
でもね、今日ね、今、隣の
駐車場で、ね、
男性でね、
はい、
あの、やってますね。
これ、外聞こえてるかな？聞こえてますか？外聞こえてる？
聞こえてないんじゃない？ちょっと。
あ、どあ、聞こえてるね、
OK。はい。
そうか、ありがとう。さあ、今日ね、こんな、大にぎわいの今からお届けしております、はい、ユナイテナウス 84.2、さっくんの2択、3択でございます。ナビゲーターは私、野田ねーと、
さっくんでお送りしています。
さて、最初のコーナーでございます、ドシャエの2択、3択でーす。
イェーイ。
イェーイ。これはネットや SNS 上で、実際に相談されている A、B、どっちがいいのというご相談に、現役弁護士さっくんが解説をいたします。
はい、
実際の判例とは異なる場合もありますが、法律は場合により距離でございますので、いく通りの解釈もありますよね。
はい。
はい、
本日のテーマはね、
はい、
婚前の資産。
おぉ、
ね。これは結婚前に持ち込んだお互いの資産は、
うん、
離婚したらどうなるのかということですね。
いいですよね。それはもちろん、全部元の持ち主のものだと思いますけどね、これどうなんでしょうかね。さあ、ゲストの日比野さんに、日比野さんはね、既婚者でございます。あの、私も奥様はよく存じ上げております、美人画家の優子さんでございますが、はい、このね、A、B、どっちか2択、3択してもらいますので、よろしくお付き合いをしてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ行きますよ、
はい。
はい、結婚前の財産について、結婚前に貯めた貯金があります。住宅を購入するので、購入金額の3分の2くらいの預金を、頭金を私、過去妻の結婚前の貯金から出そうと思うのですが、うん、夫は貯金がなかったらしく出してくれません。
はい、
私、過去妻は、現在専業主婦のため、住宅ローンは夫名義の予定です。
はい、
もし、将来離婚した場合、
うん、
住宅の財産分与はどうなるのでしょうか、
はい、
結婚前の財産は個人の財産なので、自分のものと聞いたことがあるのですが、住宅を購入してしまった場合は、住宅の名義を3分の2くらいは私、過去妻にしておくと良いのでしょうか、
うん、
離婚を考えているわけではありませんが、将来はわからないので、後悔のないように、てんてんてんと思っております。アドバイスなどありましたらお願いいたします。A、結婚すると 50% の権利となるので、それが有効。B、名義をすべて妻にし、夫は居住のみさせる。
うん、
夫に妻の信用書を、借用書を作成させ、うん、全額借金という形にする。さあ、日比野くん、ちょっとこれ難しいかな。もう、漢字がいっぱい出てきたからね。
うん、
4文字熟語とかいっぱい出てきたから、もう、ね、判断してください。
判断
はい、
いいかな。
B、名義をすべて妻にし、夫は居住のみさせる。さあ、先生
ごめんなさい。
はい。
多分 B はないです。
ないです。これちょっと難しいなと思った。
基本的にまずね、3分の2の代金を、まず妻が出してるでしょ、
うん、
だから3分の2の名義は妻でいいです
よ。
逆にそこを旦那にしちゃうと贈与しちゃうことになるから、
は
だから贈与税の問題出てきますね、
うん。
で、あと残り3分の1は旦那の借金だから、旦那名義にしておくというのがいい。だから3分の2は奥さん、3分の1は旦那にする。まあこれはスタンダードです。
は
あ、うん。で、それで、まあ、あと続きなんですけど、これ、離婚がどうなるのってい
う
のが、基本的に、まあ、ローンを全部完済してるという前提で言うと、
は
あ、基本的には、家を例えば売っ払ってね、
はい、
で、その3分の2は奥さんがもらえます。
はあ、は
あ、で、残った3分の1は折半。
はあ、
っていうことになります。
なるほどね。
そう。
極めてシンプルですね、これは。
そう。ただし、
うん、
家はね、
うん、
買った時より売る時の方が安いです。
そうだね。
だから、
うん、
基本的に奥さんが、
うん、
結婚前に持ってた貯金を全額回収することはほぼ無理。
そうだね。まあ、だけど、金だからさ、うん、
まあね。
ね。
それがそのね、
うん、
家の地価は高騰すればいいよ、バブルの頃みたいに。
そうだね。
そうすれば逆にたくさん借りたりするん
だけど。あ、そうだね。だから、賭けですよね。だから、うん、不動産っていうのはそもそもが賭けないんで。
だけど、まあ、今ね、地価は高騰してってる場所なんかほぼないので。
まあ、駅前とかさ、急になんかほら、リニアが通るとかなんか、
う
ん、ラッキーなことがあればいいんですけどね、
まあ、ほぼないので、まあ、あのほとんど、まあ、確かに今野田恋愛が言ってるように、
はい、
まあ、生活してね、
うん、
使ってったんだと、
そう
思っちゃえばいいと思うね。
そうだね、
うん、
はい、
はい、
いいですか、日野くん、
はい、
はい、よくあの耳の穴カポジって聞いてくださいね。ちょっと今日強気に出てるみたいな。 久しぶりだったのに。はい、続きます。離婚のため財産分与で、離婚のため結婚前から所有しているマンションを処分しようと思っています。購入は平成9年で当初一人で返済していました。平成19年に結婚し、それからは共働きで返済しています。現在、残席がありますので、残債がありますので、売却後に残債に投資、残った分を妻と分けようと思っています。結婚前一人で払っていたので、その分、私の方が多少取り分が多くなるのが普通だと思いますが、いかがでしょうか、うん、感情的な意見ではなく、法的な視点からのアドバイスをお願いします。A、夫婦なので、すべて共有財産となり 50% の配分になる。B、主人が 100% もらう権利があり、そこから妻に好きな分だけ与えられる。C、結婚前に払った分は全額主人。結婚後は、双方 50% の受け取りとなる。さあ、ひでやくん、どうでしょう？
C ですか？
C、結婚前に払った分は全額主人。結婚後は双方 50% の受け取りになる。これ今、感じたでしょ、C って。
C ってさ、さっきの話聞いてれば C ですよ。
野田でも全然わかんなかったけどね。そうそう、わかんないんだ。
いや、
勉強したら勉強になれるかもしれないですよ。何
あの、基本的に、はい、どれだけ結婚前にお金を払って、
はい、
その家をね、
うん、
買うのに貢献したのかと、いうところで見ますから、まあ、基本的にはそういう形になりますね。
なるほどね。
ただね、これね、一、はい、つ言っておきますけど、
ほう、
これね、自分が結婚前にお金を出したっていうこととか、うん、結婚前に貯めてた貯金で払ったってことを、うん、これ立証しなければいけない。
立証、
証明しなきゃいけない。これ意外と難しいんですよ。なんでかっていうと、銀行に例えば通帳ね、
うん、
20年前から通帳貯めときゃいいけど、
うん、
みんな通帳捨てちゃうじゃないですか。
捨てるね。
捨てるとね、
うん、
証拠がないんです
。
で、じゃあ銀行に行って明細取ればいいじゃんって言うと、銀行で10年しか遡って、
あらららら、
くれないんですよ。だから、もう結婚して20年とか経ってると、で結婚前の自分の貯金の通知は出てきません。
あ、もう25年ぐらい経ってると私、立証できないわ。
はい。はい、そういう場合は、夫婦共有財産に全部なってしまう。
あらら、皆さんお気をつけください
。そう。だからね、みんな、ね、はい、夫婦共有財産と推定されますので。
はいはいはいはい。はい、じゃあ、いちいち領収書取ったり、名目が分かってないとダメですね。
ただ空調してないようにし
ましょう。そうだね。はい、本当ですよ、今日のね。
はい、
続きます。結婚前の貯金を、結婚してから生活費が足りず使っていて200万減りました。この度、離婚を考えているのですが、結婚前の貯金は共有財産ではないのを分かっているのですが、結婚生活で使ったこの200万円の半分を妻に請求できますか？妻は専業主婦です。妻の貯金には手をつけていません。A、半分は請求できる。B、全額請求できる。C、一円も請求できない。さあ、振り上げていきましょう。
C ですか？
一円も請求できない。
これはね、場合による。
何
かというと、奥さんの貯金は手をつけてないってあるじゃないですか。
うん、
これ奥さんの貯金が、
うん、
例えば結婚前からあった貯金だと。
う
ん、すると、その奥さんが自分の貯金を使うことによって、奥さんの貯金が守られたことになるでしょ。
そうだね。
そうすると、その分は半分返せって言うんですよ。
ほう。
うん、だけど、その奥さんの貯金が、結婚後に作った貯金だっていうふうになると、それは関係なくなるんで、基本的には財産分与って、残ってる財産を分けるってことなので、ない財産は分けられないんですよ。だからこれ、ね、200万円使われちゃって、じゃあパーっとね、飲み代とか使われちゃったら残ってないんで、
原
則は分けられない、請求できないんですよ。分けられないから。だけど、奥さんの貯金が、この自分の200万を使ったことによって守られたと、いうことになって、それがなおかつ奥さんの特有財産だったことになると、それを半分よこせと言えると。
ごめん、さっきちょっとさ、今野田ね、頭はアホだから分かんないけど、結婚した後に作った奥さんの、
結婚する前。
前、だとして、すると、
うん、
旦那さんに有益？旦那さんに、
半分取れるの。
半分取れるね。
本当なの奥さんは、自分の貯金を使わないといけないわけなんだよ。
そうだ
な。だから遊ぶお金ね。
あ、そうだな。
旦那の貯金を全部使うことになって自分の貯金守
った。守ったね。守ったね。そういうことか。じゃあ、奥さんに結婚前にとりあえず、通帳口座開いとけよと。それも有益だね、旦那からすると。
まあ、てか、奥さんね、自分の遊ぶ金は自分で使えってことなんです
よ。そういうことにもなりますよね。
そうです。
帰るなと。
あと自分の通知は自分で管理しましょう。
そうだね。はい。ちょっとなんか耳が痛いんですけど。DJ も終わっちゃったんで、この辺で。
はい。
じゃあ曲行こうと思って。ひみやさんどうでした？面白かった？この AB2 択。
かなり難しいですね。
そうだね。なんかほとんどは鉄砲でしたけど、なんだろ
う。今回ね、ちょっと僕、ちょっとかなりね、これ、はい、深い、造形が深い分野なので、
うんうん、
ベラベラ喋って。
あったった。
秋だけで暑かった。
はい。早速行ってみよう、それだ。
はい。今日、アンジェラさんで。手紙、背景十分。
背景、この手紙読んでいるあなたはどこで何をしての2択3択続いては番組にゲストをお招きしてザクバラにフリートークする2択3択デバタカカーブでーす。
イエーイ。
皆さんお願いします。たくさんの人が来てくれてますからね。はい、
ではね、今日は先ほどね出ていただきました清水のりよしさんです。
はい、ウェルカム。久しぶりだね。
はい、
何年ぶりだろう。あのね、結婚式に出たんだよ、私、日比野くんの。そう。いや、それ以来か、それもう一回ぐらい会ってるような気もするんだけどね。あれ、何年前よ。
これがちょっと記憶にない
。あ、記憶にないって。普通は覚えてるでしょ。大丈夫。ちょっと 10年だったら10年、10年しか、あれと、銀行の記録は
止ま
ら
なか
ったから、ね。はい。10年以上経ってると思います
ね。結婚10年目になったらね。
はい。
一回、こうね、
うん、
預金を取り寄せる。明細をね、取り寄せておいて。
まあでも10年以上経ってると思うけどな。あれから。
10年以上は経って
る。うん、だよね。覚えてないって。え、まあ結婚してるよね。
してるね。
できたよ。
あの先ほどね、ちょっと、ね、あの幸せなお子家族の話です。
あ、本当に、はい。今日のお題がお題だから、
まあ、
ね、
うん、
はい。
そうね、そう
さあ、さっきいろいろね、はい、やっていきましょう。
はい。
はい、
ね、今日本当にひみやさんお越しいただいたんですよ。
はい。
何かもうちょっと冒頭でちょっと弁護士に聞きたいことがあるという。
おお、
は
い、
はい。はい。
そうですね。僕の両親が私が9歳の時に離婚しているんです、
うん、
で僕は父と母のどちらにもついていくことはなくて、
うん、
祖父母のもとで生活をするっていうふうに選択したんですけど、で母親とは、まあ、今は絶縁状態というか疎遠状態になってまして、で姉と父親違いの妹もいるんです、
うん、
でこの問題というか今回の相談というのは、うん、母親とこの他の姉と妹のことで、
うん、
今後の、まあ、先のことになると思うんですけども、うん、扶養義務とか生活扶養義務というのがあるというのを聞いたんですけども、
うん、
この義務というのが発生した場合に、 その僕がその義務を負わなくてはいけないのかと、
うん、
僕としてはあまり追いたくないと思っているけども、うん、その辺がどうなんでしょうかと。
そういうことですね。はい、で、まあ、扶養っていうとね、まあ、よく、パッと皆さん思いつくのが、離婚した時に子供に出す養育費っていうのがね、あるんですけど、それとはちょっと性格が違っていまして、基本的にはその、親に対する扶養っていうのは、基本的にその、まあ、当然、その、親とかね、その扶養、請求する側が、もう生活ができないよと。はい、いう状態にならないと、当然、扶養を求めることはできないっていうのはありますよね。子供の養育費に関しては、そのね、あの、連れ、使って、あの、引き取った母親が金持ちであっても払わなきゃいけないっていうところがあるんで、そういうのがちょっと違うんですけど、だからまずそういうお母さんですかね、今の話は。そのお母さんがそういう困窮状態になるかどうかっていうのが一つポイントになります。で、じゃあ実際じゃあまあ、そういう困窮状態になりましたと。まあ、例えばね、生活保護を受けないといけないような状態になりましたと。いう場合になったときに、そうするとじゃあ、こういう、本当にね、扶養しなきゃいけないのかっていう話になってくると、はい、まあ一応扶養に関してはですね、まあ一応順番がありまして、で、まず、第一的にその、あるのが、やっぱりその、扶養のですね、受けるお母さんに、例えばその時、結婚して旦那さんがいると、
はい、
いうことになれば当然旦那さんが、そこは、はい、婚姻費用というものを払わなければいけなくて、それが、生活のね、扶助ということになるんですけど、で、旦那様いないと、はい、いうことになると、そんな、お母さんの親ってことですね。はい、で、そうすると全部もう、その、もう、お母さんが年老いたらの話なんで、その時に、まあ、ね、扶養できるような親がいるっていうのはあんまり考えられないので、そう考えると、そうなった時に初めて、じゃあ子供としてやらなきゃいけないかっていうことになるんですが、でそうすると、先ほどその父親違いのご兄弟も見えるってことだったんですけど、
はい
はい、まあそういう人と合わせてね、
はい、
扶養する義務っていうのは発生してくるんですけど、はい、そこの中で基本的に、じゃあ誰でも当分で払うかっていうと、はい、そうでもなくて、基本的にまずご自分が、その、生活していく中で、はいまあ、いわゆる扶養できるような状態にあるのかっていうね。
うん、
要は生活に余裕があるのかどうかっていう。うん、そういうところが一つポイントになっていて。はい、だからまあ、まあ、大金持ちになってる人は、それだけ扶養する義務が発生するし、カツカツの生活をしてる場合には、払わなくてもいいという。まあ、こういうことになるんですけどね。はい、で、そこら辺のところ、じゃあ、どれぐらいの収入だったらとかいうことになるんですけど、そこら辺のところはまあ、ちょっと結構、いろいろ統計を使ったりとかすることもあるし、
はい、
まあ結構、ちょっと、流動的なので、言葉ではちょっと簡単には説明できないんですよ。まあ言ってしまうと基本的にそういうような状況になってしまった場合に、
はい、
基本的に疎遠になっている母親だから、扶養したくないと言っても、それは扶養義務が発生するというのはあります。たまーに家庭裁判所で、そういう調停審判っていうのを見かけることはありますけれども、それは本当にまあ、支払う金額もね、そんな何十万っていうことは全然なくて、本当にまあ、1万、2万、3万とか、それぐらいの話になることが多いんですけど、まあ、基本的にただそれは本当に義務として発生してしまうことがあるので、まあ、それはちょっと将来的にそういうことがあるかもしれないなっていうふうには思っておいていただいた方がいいかなと思いますね。そうですね。親子の縁は切れないので。
なるほど。よかったね。今日、今聞いておいてね。
今からの変
化。そうね。でも、ね、全然疎遠になってるっていうところがね。なんか、
ね、
ちょっと、
ラジオ向き
なんかね、
ラジオ向きじゃない。この番組ならいいと思いますけど。
この番組向きなんですが、
うん、
なんかこう、腑に落ちなかったりとかする部分もありますよね。どうなんだろう。まあ、
でも、大体そういうの事件になるのは大体疎遠の親ですよね。
あ
だって、親しくしてやさ、そんなこと言う前に助けちゃうの、人
もらってもらった感じがないって思ってるのであればあるほど、ね、将来的に援助、しなくちゃいけないとなると、このギブアンドテイクみたいなやつが、なんか逆になってるような気もしますもんね。
だから今はね、お子さんもいらっしゃって、
はい、
ご家族でやってるんで、そちら、これからどんどんどんどんね、お子さんに、の給付とかにお金かかってくんで、そういうのは多分ないと思うんですが、まあ、お子さんがね、ちょっと大きくなって、独立されてね、で、ご夫婦だけになって、っていうタイミングでね、ちょっとそういうようなことが来るかもしれませんがね。だけどまあ逆にそれでもう年齢が上がっちゃって、50も年金暮らしっていうふうになれば、逆にそうするともう、扶養もできなくなっちゃうっていうのもありますよね。
そうね。なかなか難しいですね、これね。
そうですね。
なるほどね。 なんか、どうですか、よくわかりましたか、はい、ちょっと心構えできました。
そうですね、はい。
な
るほどね。なんか今ね、お子さん、今9歳
?9歳。
あ、そうなんですか。
はい、小学校3年生。ねえ。
かわいい。
まあまあ、
うん。いいことしてるんでしょ。
ですね。
やっぱ絵の才能ある？
ね、まだちょっと、
9歳。
もうちょこっとしたら開花するか
な。あ、でもユニークでしょ、2人の子供だと。
まあ、
ユニーク。ね。いいと思います。なんか、裸足の教育してそう。
してないです、
ね。あれ
なんかね、お子さん、茶道習ってるんだよね。
そうですね、茶道い
い。そっちに行きましたか。
そっちですね。
茶道ってお茶先生
なんです
よね。
なんかね、もう2年ぐらい。
2年ぐらい。
その年から茶道やったらもう、20歳ぐらいにはもう師範だね。
ねえ、なったらいいですけ
ど。はぁー。すごいね。
ねえ。うん、あれじゃあ、お子さん楽しんで行ってらっしゃるんですか？
楽しんではいってますね。
うん、
友達もできたみたいなんで。
でもね、年齢違いのお友達じゃないですか？
年齢違い。
ですよね。うん、お友達がもう本当にそれこそ、ね、50歳以上だったりとか。
そんな感じではない
です。だから、小学生のね、年上の子がいるんですよね。
はいはいはいはい。
へぇー。
いやでもさ、習い事もいろいろありますけどね、はいはい、ぜひ才能豊かな元がある人なので、
うん、
ユニーク子育てしてくださいね、はい、でまたおごめんなさい、このタックのところまでまたお越しください、
はい、よろしくお願いします。
はい、今日本当にありがとうございました。ゲストのひびのくんでした。ありがとう、
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼の2時半になります。新焼けてのスーハッピーランタンによりお送りしてきました。たっくんの三たき、三たき。あっという間でしたね、今日はね。
そうですね。
今日はね、なんかさ、人に寄りそうじゃなかった。
うん、
もうここで喋ってると。
そうそうそう。
ね、
ギャラリーすごい
ね。ギャラリーすごかったね、ほんとに。さっきのさ、吐いて、この手紙って、一緒に歌ってたら、みんな私が歌ってるって感じがして。
いや、彼女いないから大丈夫。
うまい。私がアンテナアークに見えちゃったんじゃねえかなと思って。
ちょっと目が、視力が弱いから、
ね。弱いっすわ。ぼんやりと見えてくれてたかなってね。ちょっと私もプレッシャー感じながらね、じゃあ、いいのとか歌ってたんですけどね。
はい、またカラオケで聴かせてください。
あ、ほんとに、
はい、はい。
昨日さ、私、うん、ライブに行ったんだよ。
あ、そう
だ。
あ、時間差だったね。
そうそうそう。それで、皆さんにお会いできました、マスター、
はい、
とかね。
はい。
そうそう。で、タックまた私をぜひカラオケに連れてきて、という感じでございます。
よろしくお願いします。
はい。番組の皆さんから何かという選択を募集してます。どっち選んでるのという疑問に弁護士タックがフロントリーに答えてくれます。法律問題のご相談、お気軽にしてください。さあ、来週はどんな内容でしょう。
実はですね、はい、ダブル不倫という。
この次の問題どうなるんですか、これ。
はいはい、明日、来週じっくり。はい、
わかりました。はい。はい、この件について、ぜひご意見待ってます。意外と直すのは高速道路から、タックの2択3択宛てにご入力ください。ということで。
はい。はい。次週11月からもね、お昼の2時に 84.2MHz にて、このチャンネルでお耳にかかりましょう。
はい、番組提供は、武田隆弘総合法律事務所でした。お相手は、野田ね
たっくんでした。
せーの、
また来週、
バイバ
ーイ。